線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、6月の9日でございます。あ、6月の9日ですか、ね、そういうわけでもう名古屋ではですね、まあこれ関係ない話かもしれませんですけども、もう名古屋では超有名人の坪井のりお先生がですねいらっしゃいますので、まあ坪井のりお記念日というですね、もうそういう日なんですよ。この名古屋の人しか知らないですけどもね。いや、ね、坪井のりおさんといえばもう古くからですね DJ とかっていうことでもう大活躍しましてですね、まあそれでもう音楽関係といえばですね、もう金太の大冒険という曲でですね、もうすごく有名になりまして、いまだにずっとね中部日本放送っていうですね、これ中部地区のですね、まあ放送局ですが、こちらの方でですね番組持たれてですね、いまだにやっていらっしゃいますからね、素晴らしいですね。まあもうビートルズがですね、もう名古屋このね日本に来られたっていう時のですね、招聘したのがなんと中部日本放送ということで、もうその辺もですね非常に有名になった放送局でございますけどもね。まあそんなわけでございまして、まあ坪井のりお記念日っていうところをね、もうちょっと電ナビ始まったら思いついたというですねそういうわけでございますが、はい、まあなんだかんだ言いながら私今ですねブログを書いております。まあこれ毎回の電ナビでですねお送りしておりますが、ね、タイトルがですね、なんといってもね、もう40歳から楽しむマニアック的人生というですねことでございまして、もうどんどんブログを書いておりますので、ね、この前信州花フェスタメイン会場ですね、こちらの方の屋外ステージにて、コンサートさせていただきました。まあ、そういうような情報もですねもう含めまして、このブログに沿ってですねいろんな情報もですねお届けしていきたいと思います。今日もですねもうガネットの知られざる一曲、まあ、これはぜひ聴いていただきたいなと思いますね。まあ、そういうような感じの曲もですね一曲をお届けすることになっております。これタミコさんが大好きな曲なんですね。まあ、そんなわけでございまして、今日も一人テレナビですがお送りしていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、そんなわけでございましてですね、これ私がやっているのはエキサイトブログというですねブログをやっております。これが2005年から立ち上がったブログでございましてですね、もういろんなタイトルを変えながらね、未だにずっと続いているという ねブログでございますが、まあ、今ですね40歳から楽しむマニアック的人生ということでお送りしております。これですねいろんな情報をいっぱい盛り込んでありますので、ぜひ見ていただきたいと思いますますが、もうなんとですねこのアーティスト部門とですね、それからクリエイター部門でですね、これすごいアクセスがありましてですね、もうなんか一時的になんかアクセスが1位になったりですね、そういうようなこともあったんですね。もう本当にブログというようなものっていうのはもう皆さんがですねいろんな言葉で検索をしていただくっていう中にね、このブログに書いてある文字がねヒットするっていう状況もありますのでね、もうそうなりますと本当にいや思った以上になんかこうやって見ていただけるもんだなというふうに感心しているというような状況がございますがね、まあ本当にですねこの信州花フェスタというのはですね、今長野県を挙げてね、やっているイベントでございます、ね、6月中までですかね、そんな感じではございますが、ね、私たちもですね6月の8日、ね、11時からですね屋外ステージというところで、演奏させていただきました、ね、雨がパラパラ降ってきたんですけどもね、大きな屋根がございますのでね、お客様にですね皆さんにその屋根の中に入っていただいてという感じでねさせていただきましたけれども、ね、もうなんかガネットらしい、なかなか素晴らしいなんかコンサートになったんじゃないかなというふうに思っておりますがね、まあそんなわけでございますがね、本当に皆さんからね非常に良かったという声をいただきました。本当にどうもありがとうございましたね。まあたまにねこうやってガネットの宣伝というかこういう報告もさせていただくんですがね、これ基本的にですねこのブログの立ち位置はですね皆さんにとって てなんかその有益な情報ということでお送りしていきたいなと思っております、ね、よくあの40歳以上の方々っていうとね、まあ、例えば僕らも含めまして、ね、その音楽をやるというような部分に関しては、ね、なんかあの20代ぐらいに一度やったんだけど一回ブランクがあるっていう方がほとんどね、まあそういうような状況なんですね。まあそういう中で今またあの音楽をやってらっしゃるという方がいらっしゃいますし、また何か追っかけようとかっていうねことでなんかその音楽活動をスタートしてたりね、そういうような方々もいらっしゃいますね。何かのお役立ちという形にならないかというようなことでブログを書いておりますのでね、皆さんどうぞね、ご覧いただければというふうに思っておりますがね、まあここではですね、もうとにかく私が思ったことをもう何ていうんですかね、もう全てもう公開しているという状況でございますね。これはね、なんていうんですかね、もう誰かに気を使ってこんなこと言えないかなとかそういうこと全く考えておりませんね。これはね本当にいやもういろいろとねいろんなことをもう本当に平気で書いておりますのでね、皆さんどうぞね、じっくりと見ていただきたいなというふうに思ってますね。まあ音楽の学校に行けばね、音楽の仕事ができるようになるのかとか、良い曲ができるようになるのかとかね、それとかモニタースピーカーについての考察とかですね、それだとかね、中にはこの健康こだわりライフスタイルというような部分でですね、カロリーダイエットは太るための助走でしかないというですね、もうカロリーダイエットしてらっしゃる方すいません、太るための助走でしかないって言い切ってるんですけど、もうこれね、私がカロリーダイエットした感想なんですよね。私はもうカロリーダイエットだけはこれダイエットのうちに含まんなというふうに思ったですね、まあ、そのぐらいなんかね、そのダイエットという名前ではありますが、もう後からもう大リバウンド、ね、本当に20キロ痩せて30キロ太ったというですね、もうすごいこれダイエットと言わないだろうみたいな感じなんですよね、まあ、それをこの細かく書いてみましたね。それとかね、もう今回ちょっとね、いろいろと私思うところがありましてですね、作詞作曲を習うならそのコツを学べというようなね、そのタイトルでちょっと書いてみました。これはですね、よくね、その学校に行っていないとかっていうようなことよく、その音楽の学校行っていないとか専門学校行っていないとかっていうようなことをですね、なんかすごくなんかなんか自分はね、なんかそういう部分を通っていないとかっていう部分をなんかコンプレックス的に考えている方がね結構いらっしゃるんですね、まあ、そんなことは全く必要ないんでね、要するに逆にそういうことを学んでいない方が曲を作るという部分に関しては全く心が自由にね、その曲を作れるんじゃないかとかっていうふうに思うぐらいなんですけども、かといって曲の作り方っていうのはどうしたらいいんだろうとかって思った時にですね、まあいろんな曲が世の中にはいっぱいあるわけですので、まあこういう曲を作りたいなというような時にですね、まあもうこのね、なんていうんですかね、僕らの世代から言うとですね、ある時期からね詞が全く分からなくなってしまったという時期が あるんですね。ある時期から、まあ、詞が分からない曲になってしまったというね、そういうね、その音楽のシーンの流れがあるんですけども、これね僕だけではなくて多分ね、もういろんな方がもうそういう風に感じるというような状況があるんですね。私ねそれをね一回考察してみようと思ったんですね。もう なぜその曲がね聞こえなんか言葉が分かんなくなっちゃったのかなというようなことでですね、私ねここの、作詞作曲を習うならそのコツを学べというところでですね、そんな考察をしてみました。ね、これですね、これはですね40歳以上のあなたなら今の曲は分からないというふうに思っている筋もあるかもしれませんので、やはりここで原点に帰りたいと僕とかは思っていまして、曲はぜひ詩のセンテンスなどを大切につけてほしいと思うのです。昔野口五郎さんの私鉄沿線という曲がありました。これご存知ですかね。これリスナーの方々ね、結構ね、僕らと同世代の方々多いんですかね、まあ、そういうようなことがありますので、全然ね この曲については知ってらっしゃるというね、もうど真ん中でしたとかっていう感じの方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、40歳以上の方々対象のブログでございますのでね、別にあの若い方も見てもいいんですよ、いいんですけど、まあ、基本的には40歳以上の方々向けに書いてる記事なんで、まあ、それであの、ね、そういう方々40歳の方々にとってはちょっとね、知らないっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、ブログにですねあの YouTube を載せておきましたね。これこの曲はね本当に詩がよくわかるんですね。なぜかというとですね、詩のセンテンスと曲というのがですね非常にマッチした形でついているんですね。これはですねもう本当すごいなと思いましたので、これはもう本当一つの例題としてねあのついてるんですね。改札口で君のこといつも待ったものでしたというふうになってるんですよ。詩が改札口で君のこといつも待ったものでしたっていう形になってるんです。でそれこそあの詩のセンテンスとですね曲がそいつをもううまいことですね、まあ、ドッキングしたような形になった詩がついてるわけですね。電車の中からっていうのもですね一つのセンテンスですよね。降りてくるもですねこれ一つのセンテンス、君をも一つのセンテンスで、探すのが好きでしたとかっていう感じのですねそういうセンテンスごとにですねもう本当に分かりやすい詩がついている、じゃあ詩に曲がついているっていうわけですね。もうこれがですね例えばですね、まあこのセンテンスを無視した形で曲がついていたとしたらどうなるだろうかっていうわけですね。改札口で君のこといつも待ったものでした、電車の中から降りて来る君を探すのが好きでしたというような形になっていたとしたら、この詩はわかるでしょうかっていうようなね、そういうようなあの一つの考察でございますがね、皆さんいかがでしょうかね。まあこうやってあの漢字であのブログで書いてるもんですから、まあ漢字で見ればわかりますが、まああの改札口で君って言われてもですね、改札口で君とかって言われて、その後ですねのこといつも、のこといつも、のことって何だったかなっていう形になるわけですね。例えば電車の中から降りてって、の中から降りて、の中っていう人から降りたんかなみたいなですね、そういう感じになっちゃうんですよね。まあそういうあのセンテンスを無視するとそういうあの詩がわからない曲になってしまうというようなことなんですが、まあこれね実はね最近の曲にもものすごくありがちなそういう感じなんですね。もうあのね私たちの年代っていうのは、まあ大見敏郎先生とかですね、水野江貴子先生だとか、あの辺のあたりっていうのがですね、まあ僕らが若い頃ですね、まあそういうね人たちがもう本当にあの音楽というのはもう言葉がちゃんと分かるように曲をつけなければいけないとかっていうふうにですね言っていたっていうようなことのね頃の時代がありましたね。まあそういうようなものをですね、私はですねやっぱりあのこの時代、これからの時代踏襲していきたいなと思うんですね。まあそれガネットの曲なんかも本当にあのそういう感じで言葉っていうのをとても大事にしているし、民子さんはもう雅音人ガネットっていう名前をつけた時にですね、もうその、 あの日本語を大事にしたいとかっていうことでガネットっていう名前をつけたというようなこともありますので、もう本当にセンテンスについてはねとても大事にしているっていうような形でございまして、まあ、コンサートでもですねもう言葉が聞こえないっていうとすごいブーイングが上がるぐらい、もうファンの方々はですねやっぱりあの言葉が聞こえないといけないとかっていうですね、そういうようなニュアンスで考えてくださっていますので、まあ、逆にあのそのセンテンスが分かれば分かりやすいという状況になっていればなるほど、その生でもですね生でも詩をちゃんとねあの実感したいとかっていうような感じがあるんですね。まあ、それとかですね、まあ、このですね20代の方々がですね古い歌謡曲を聞くとですねいい音楽ですねとかって言ってくれるような事態が起こってるわけです今ね。まあ、特にあの外人の方がですねもう DJ をやってですね、なんとあのそこにですねもう若い人たちが集まって昭和歌謡で踊るみたいなですね、そんなのが東京であるみたいですよ、ね、そういうようなことが起こっているっていうこともですね、これからの音楽っていう音楽シーンを占うっていう部分に関してはですね、なんかどういう音楽がねやっぱり求められているのかという気もですねやっぱするわけでございますね。まあ、そういうようなことをですねもう本当にあのね、今回はっきりと書いてみたいなというような思いがありましてちょっと書いてみました、ね、これもぜひまた読んでいただければと思いますし、ね、それとかあのギターのお話ですが、まあ、私あの、ね、最近あのコンサートでよく弾いているのは、K ヤイリギター、 K ヤイリギター ギターですよ、 K やりギターね、これあの岐阜県の蟹市にございますがね、まあそのねギターメーカーでございますがね、それのですね K や入りのですね、私は辻スペシャルというギターをですね提供していただいておりまして、これをですね弾いてるんですが、いやもう最近ね本当にいい音になった、いい音になってきたんですねこれで、あのねよくねギターちょっとねこうやってあの弾いてみるとですね、これがですね本当にいいサウンド感だなとかって思わせてくれるっていう感じになっておりますね。これ何なんですかね、いつの間にこんな風にいい音になっちゃったのかなっていうのもですね不思議ですが、まあ別に前からもねこういうサウンド感だったんだろうなっていう気もしていますが、これもね時代の流れとともにそのギターのアコギのサウンド感っていうのもですねやっぱり移り変わっているんだろうなっていう感じがしますね。まあ、例えばあの昔だったらですね、もう例えばもう1980年代70年代とかっていうのはもうピックアップを使うというようなギターは少なかったんですね。もう生でギターを取る、ね、これはもう当然のことだろうみたいなですね、そういうあのギターのサウンド感というのはもう生ギターというぐらいで、もうギターをマイク取りするという感じでございました、ね、1981年に出た長渕剛ライブというのもですね、私若い頃本当に聞いておりましたが、あれもですね全部あの生ギターの生取りでございますね、マイクのですね、そういう感じでございましたのでね、まあそういう感じの流れっていうのがありましたが、今やですねやっぱりあのね、ハードロックの中でももうギターが、まあ、アコギ使うという場合はもちろんもうあのピックアップでございますしね、まあ、そういうような感じなんですが、ね、なんかあの、ね、このね、もうイヤリギターももちろんあのこれ、辻スペシャルもですねもうピックアップがついておりまして、ピックアップっていうのはあのギターをですね電気的にコードをガチャンと差し込めばですねあのアンプから音が出るというような形にできるというものなんですが、ね、まあそういうギターになってるわけですね。まあこれがですねもうアコギのこれですね、もうヤイリギターのですね辻スペシャルもなかなかいいサウンド感になってきましてですね、もうこれをですね生で拾ってくれるっていうそのピックアップがですね、もうこれがねなかなか素晴らしいんですね。これオーストラリアのピックアップなんですけどね、これ名前はよく分かりませんが K ヤイリって書いてありますんで、まあヤイリさんのものなんですけども、まあ、だけどねまあオーストラリアの、ね、ギターメーカーとかっていう、ね、感じのですねカール・クラークだったかな、カール・クラークって言いましたかね、まあ、あのギターがですねこれが、ね、やっぱりあのピックアップを売りにしているというギターなんですね。まあ、この辺のあたりのサウンド感とよく似ているんじゃないかというようなことなんですけども、まあ、だけど非常にね非常に心地よいいいサウンドなんですね。もうあのこの前までアナバスばっかり弾いてたんですけどもね、これあの最近辻スペシャルばっかりを弾いてるっていう状況になってしまいました。これあの僕のね好みなのかもしれませんですけども、まああのたまたまねまあいつもあのお世話になっている風増し茶房っていうお店でですね、私あのちょっとギター持っててですね、このギターのサウンド感ちょっと聞いてみたいな感じだったらですね、周りの人たちがですねめちゃくちゃいい音しますねって言い出しましてですね、でそれから外音を 聞くためにまあギター弾いてこのギターを弾いてもらって、私は外でですね、まあこのギターのねもう辻スペシャルのサウンド感をちょっと体感したわけなんですが、これがなかなかいいんですよね本当に。まあこのバランスがもう絶妙なんですよね。まあそういう感じでございまして、もうヤイリさんのギターというのは何がいいかっていうとね、このピックアップに出した音とかそれだとかあのマイクで拾ってで外に出た音がですねなかなかの素晴らしいバランスで出るわけですね。もうここら辺はですねやっぱり実践的なギターだよなとかっていう感じがしますね。まあ、例えばマーチン・ギブソンとかっていうようなギターっていうのはですね、まあ、もちろんあの素晴らしいギターとしてね本当にいいギターなんですけども、まあもうね、あのやっぱりアメリカのやっぱりその環境とかっていうねギターを取り巻く環境というのがですねやっぱりもうマイクもなしでもう生で聞かせるっていうような状況がですねやっぱりアメリカンのカントリーの世界ではあるわけでございましてね、まあそういうためにもうマーチンとかギブソンっていうのはもうめちゃくちゃ音がでかいわけですね。まあそれ考えるとそこまでは全くね、ヤリギターさんの、ね、ギターというのはそこまで音量がないわけですけども、だけど、まあ、もう レコーディングとかですね、もうステージの上でもですね生で その、 マイクなしでやるっていうケースはほとんどないわけでございますのでね、まあ、そこら辺をですね非常によく考えられたギターなんですよね。 K-I-Li っていうですね、これ本当に岐阜のね、蟹市ではですね非常にもう老舗のメーカーとしてもよく知られているんですが、こう今やもう世界のヤイリっていうふうに言われてましてね、まあこれはですねやっぱり僕もこのヤイリギターをですね長年使わさせていただきまして、まあそういうねこういうサウンド感のギターをですねずっと弾いてるとですね、いやこれはすごいなっていうような感じやっぱ思いますね。やっぱ世界のヤイリとかっていうふうに言われてもですねやっぱりそれ伊達じゃないよなとかっていう感じを本当に思ってですね、そういう内容のですねブログもまたもう書き綴ってしまいましたね。これもですねぜひ見てやってくださいね。まあ本当にねいろんな形でいろんなね、ギターを弾くというシーンがありますが、まあこれはですねヤイリギターのですね辻スペシャルね、サウンド感を味わっていただきたいと思います。今日ですねもう実はお送りする曲ですね、私にできることっていうモカネットの初期の曲なんですが、これも全く CD 化されていませんのでね、これ初めてという方も多分いらっしゃるんじゃないかと思いますね。まあそのですねギターを弾いているのがこれ多分ね辻スペシャルなんじゃないかというふうに思いますね。これ初期の感じの曲なんですが、もうその当時にですねもうこのヤイリギターのですねもう辻スペシャルっていうのをですねもうすごくよく使ってましたね。もうまたですね最近またもう十何年経った後にですねまたこれをですねガンガン使っておりますが、まあ、当時のサウンド感とはまた違った感じのですねギターというのは面白いなと思いますが、まあ月日が経つとですね音が変わるんですね。これは面白いんですね。まあ実際本当にまあ昔のたまごっちみたいにですねこれだんだん育てているとなんかね音が変わってきてですねなんか本当にいいもうこなれたサウンド感になってくるんですね。やっぱりねこうやってだんだんね弾いてもうそれでサウンド感が変わってくるっていうのはですねなんかそれこそもうミュージシャンというかねそれを使っているギターのユーザーにとってはですねまあ本当に心地いいなんか感じでございましてですね、まあ、これは本当にギターを弾いてる人じゃないとまあ分かんないなんかそのロマンみたいなものがありましてですね、まあ、そんな感じでねこのギターよくね使っておりますのでね本当にねまた聞いていただきたいと思うんですが、これ今日のね私にできることぜひね聞いてくださいね。そういう感じでございますがね、まあそれとかね夏なんでなんかね突然なんか筆休めに松本ハイランドスイカ非公式応援ソングとかっていうのをですねまたブログの方にもアップしてしまいました。なんか昨日ですねなんかフェイスブックとかにアップした記念日だったみたいでございましてですね、まあそういうのがね出てきてましたのでね、まあ1年記念ということで今回ブログにということでねアップしてみましたので、まあこの辺もですねもうガネットの曲を知らないとかっていう方はですねまあこれ聞いちゃうとこういう曲ばっかりやってるんかって思われるかもしれませんけど、いやそんなことはないんですけどね、いやもういろんな曲がある中にこういう曲も全然普通にあるみたいな感じのガネットでございますのでね、もうだもんですからぜひね聴いていただければというふうに思っております。はい、そんなわけでございましてですね今日はですね先ほどから言っておりますがね、私にできることという曲をですねお送りします。これガネットの初期の曲なんですけれどもですねこれはですねもう本当にタミコさんも大好きな曲なんですけど、これをねぜひね天ナビでかけてほしいとかっていうのはねずっと前から言われてましてですね、もういろいろとね過去のね初期の音源なんていろいろと探しておりましたらついに出てきました。私にできることっていうですねそういうね曲でございますがね、もう本当にシンプルにアコースティックギターとそれからねタミコさんのボーカルでお送りしておりますがね、ぜひ聴いてみてください。まあギターはですねこれはK やいりの辻スペシャルを使っているんではないかというサウンド感でございますね。まあそんな感じでございますのでね、ぜひ、では聞いていただきたいと思います。それではガネットで私にできることという曲です。それではどうぞお送りしましょう。どうぞ。Thank you.
私も笑っているだろう。だってね、私にできることはあなたの隣で笑うこと。私にできることはあなたと涙を分けること。私は優しく歌いたい。だってね、私にできることはあなたを慰め歌うこと。あなたを慰め歌うこと。私も一緒に歩きたい。だってね、私にできることはあなたの隣で生きること。あなたに寄り添い生き
はい、ガネットで、私にできること聞いていただきました。初期の曲にいいですね。なんかね、じっくりと聞いちゃいましたね。本当にね、もう皆さんぜひね、またね、繰り返し聞いていただくといいなと思いますけどね、これね。いや、本当にストレートでですね、なんかしんみりときますよね。なんかそんな感じでございます。 ね、なんかあのガネットらしさっていうのがすごくよく出てるんじゃないですかね。まあそんな感じはしますけどもね、本当にね、私にできることね、これタミコさん大好きな曲なんだそうですね。自分でもぜひ歌いたいとかっていう感じでございますがね。はい、そんなわけでございましてね、もうあのエンディングテーマが流れてまいりました。まあね、いろんなことがございますしね、あれですけどもね、またあのあれですよ、6月はですね、また愛知県でもライブの予定になっておりますね、菜の花コンサートというものがですね、愛知県の刈谷市の方でありますのでね、また私もね、愛知県の方にお邪魔させていただくというですね、私愛知県の人なんですよ本当はそんなわけでございますがね、あのガネットでね、愛知県の方にお邪魔させていただくというような感じになってるというような感じですね。まあそんなわけでございますので、またねぜひ楽しみにしておいていただければと思います。まあ、22日からですねお邪魔させていただきまして、23日ということでですね、またあのね、菜の花コンサートで、お送りしていきたいと思います。またあのね、またブログの方にでもまたあのご紹介をしますし、またあのホームページにもまたあの詳しい内容はですね載せておきますので、ぜひねご覧いただければというふうに思っていますね。はい、そんなわけでございます。まあね、皆さんに役立つ情報ということで、私はブログをねいつも書いておりますので、まあ何らかの形でお役に立てるんじゃないかと思っております。まあそういうね形で皆さんにお役に立てるというような形がですね、まあこの20年間の間にね、何らかの形でね、自分たちが得たものというものが皆さんの中にですね、何らかの形でお役に立てるという形になればねいいなというふうに思いますので、はい、そんな感じでございますが、はい、インターネットラジオ天ナビ、早くもねもう終わりの時間になってまいりました。そんなわけでございましてね、来週もですね頑張ってお送りしていきたいと思いますのでね、もうまたよろしくお願いします。どうもありがとうございました。また今後ともお願いします。失礼します。
天ナビ。